Call me 10. なななななな。
知ってる？
就活！
それでは皆さん改めましてお
はようございます。
おはようございます。
森がいいですね今日は。
ありがとうございます。
いつもと違うことないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、ということで10時を回っております。こちら福岡市中央区天神、西通り大名にございます、コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお伝えいたします。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、今日で290回迎えました。拍手。
はい、いやちょっともう少しで300回ですね。
ねえ、300回は残念なことにね。
そうなんです、ね、はい、北九州の方なんですけど、はい、
ね、早速ここ行きますか。はい、これ読みたい人、
はい、
どうぞ。
いいですか？こうです。
はい、
この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ディン・ザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りします。噛みました、すいません。
いいですね。
もう一回
、はい、もう一度、はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りします。はい、
なんかさすがですね。
はい、
さすが後輩。
さすが、ありがとうございます。読むときはすごい、朗読とかそういうコンテストのときは声が低いんですけど、うん、通常のときだとちょっと上がってしまうっていう。
こんな感じです。
ラジオですからね。
あ、そうですね。
こんな感じじゃないです
か。あ、そうですね。
リスナーは何のこっちゃってあると思いますか。
このぐらいのトーンでお送りしておきます。
お送りしておきます。
いきます。はい、
はい、ということでですね、
はい、
290回の放送でございますが、今日も55分間、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、
番組進行役のパーソナリティシャッフル北尾こと北尾陽次です。まあ間もなく6月になりますが、
はい、
ね、まあっという間に5月、もう夏ですね。
はい、
というか半袖中途半端スーツ若干1名みたいなんですけど、はい、暑いですね。
暑くなりましたね。
うん、まあでもやっぱり朝晩とは気温が下がるので、うん、まあ、その辺の体調管理はね、皆さん、万全にしていただきたいんですが、
はい、
はい、じゃあ今日早速出演者、ラインナップ含めて、レギュラーから自己紹介をお願いいたします。誰からいきますか？
はい、
はい、
じゃあ私から行かせていただきます。
最近のニュース気づき含めてどうぞ。
はい、西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。はい、最近ですね、うん、卒業式の袴を昨日決めてきました。
お、卒業式の袴を決めてきた。
袴を決めてきました、ね、うん、なんかその一番最初の期間というか、うん、学校に来た習慣だったんですけど、やはり早い方がこう、うん、お得なこともたくさんあって、うん、その着付けの時間を決めれたりとかするんですけど、うん、そういうこともあって早く決めてきたんですけど、うん、まだその5月なのにもう卒業のことを考えないといけないなっていうので、あ、どんどんと大学生活が短くなってきてるんだなっていうのをしみじみ感じました。
え、その袴を選ぶで今の時期選ぶっていわゆる早割りみたいなものあるわけ？
そうです、早割りがあります。
どんだけ割引されるの？
1000円です。
あ、1000円、
はい、
いろいろできますもんね。
そうなんです。その早く決めた方が、あと後々また変更したい時に変えれたりするので、一応その予約だけを取っておいて、髪の毛の時間とか着付けの時間とかを早めに決めて、後々また変更っていうのができるらしいので、一応仮で決めるっていう感じらしいです。
なるほど、
はい、
勉強になりましたね。
ありがとうまあ後輩たちにちょっとですね。
そうですね、ありがとうございます。
卒業か、
はい、
早いですね。
あっちは卒業しますよ。
この間かなこさんともご連絡取らせていただいたんですけど、うん、あっという間だから大事にしてねっていう風にアドバイスをもらいました。
一日一日を大事に、
はい、
はい、そんな感じでしょうか？
そうです。
はい、握手
お願いします。
次は、
はい、
はい、どうぞ。
皆さんおはようございます。九州大学の学部3年の阿部千澄です。今日でもよろしくお願いします、うん、 私はですね、先週、マリンメッセの方で開かれてた、日本食品産業展っていう、うちの学科の、先生が、シュッとなってやられてるところに。
シュッとなってない
よ。主催していた、
シュッと、主に。
そうです。主に、されてるところに、行かせていただきまして、その、そこに、食品産業の方たち、なんて言うんですかね、いっぱい集まってらっしゃって、そこに見に行くみたいな形、あと講義もあったりして、行かせていただいたんですけど、実際自分が思ってる、研究だけじゃなくて、その製造業であったり、その服装をされてる会社であったり、やっぱり、やっていくにはいろんな方と協力していかないといけないんだなっていうのをしみじみ感じました。はい。だから、社会に出て、もっと自分のその研究だけじゃなくて、いろんなことを学んでいかないといけないなと思った出来事でしたという感じです。
拍手。
イエイ。
あれだよね、外見とのギャップがいいよね。話してる内容がすごくお堅くて、しかも学歴が旧大農学部なのに、なんか、ふわーみたいな。大丈夫かみたいな。
いやいやいや。ギャップがあるからいいですね。
このギャップはね、絶対強みですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと北さん、オカマっぽいです。
いやいやいや、だって、男が女性の物差しだから、それはやっぱりオカマっぽくなるでしょ、
ね、
それは。
はい。
ね、はい。
はい、
次。
はい。
どうぞ。
おはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いします。
イエ
イ、
21世紀
私はですね、先週の日曜日、この間の日曜日に福岡サンパレスであった G アルフィーのコンサートに行ってまいりました。
ちょっと待って、G アルフィーって僕らでもちょっと若干あれですよ、ちょっとちょっと年齢的にアッパーっていう、年齢
層はちょっと高めですかね。確かに
高見沢くんとか好き
だよ。いや、私の母が長年ファンでして、母が学生時代からすごく好きで、母も憧れてバンドを少しやっていたというようなこともあるんですけど、はい、
お母さん今失礼ですが、おいくつですか？
今ですね、私はっきり覚えてないんですけど、
40半ば。
若いですね。若い、
そうですね、40半ば
で、まあでも適齢、
適齢期で考えれば、違和感はないよね。早くもないし遅くもないみたいな感じですか、
そうですね、20ちょっと過ぎぐらいで私を産んでるので、
じゃあ世代がもう合致してるんですかね、 G アルフィ
ー。ああ
、私が今38で今度39になりますけど、はい、G アルフィーはバンバンやってる世代ですよ。分かってる世代っていうか、で、あ、続けてください。
はい。で、G アルフィーのコンサートに行ってきて、本当に、母のお腹の中にいる時から私曲を聴いてたんですけれども、赤ちゃんの頃から、もう子守歌のように、アルフィーの曲を聴いていて、で、今大学生になって、自分でアルバイトもしてお金を稼ぐようになって、ちょっと行ってみようかなっていう気持ちで行ってきまして、小学生の頃に行ったのが最後だったんですけれども、そこからだいぶ、月日が経ってるんですけれども、3人とも若くて、もう今還暦過ぎてるんですけど、すごい、なんていうか言葉には表せないような魅力もあって、また行きたいというふうに思いました。
いいですね。
ちょっとツッコミ入れていい？
はい。
でも君あれだね、 J の方があるよね。 J の方が、
ジャニーの方が
いいの？最近ちょっといろいろと捕まるわ、なんだ、一緒に写真撮って問題になるわ、もうちょっとトラブル続きの J さんですけど、
トラブルがあるんですけれども、まあそうですね、今一生懸命頑張ってるアーティストの方もたくさんいるので、グループの方もたくさんいるので、皆さん頑張ってほしいなっていう思いです。
応援する気持ちは変わらない。
変わらない。
はい、
なるほどね。はい、拍手。G アルフィーね、なるほど、来ましたね、なんかね、渋いなと思いながら確かにね、もういい G さんですかね、彼らもね。
いつまでもお若いっていう印象がすごいですよね。高見沢さんとか、
かっこよかったです。
はい、で今日ですね、このレギュラーに加えてなんですが、もう一方なんですけど、なんとね、コミテンに出たことがあるという方で、2回目かな。
はい、2回目です。
もう自信満々で、来ていただいております。
いや、そんなことないですよ。
じゃあ、いや、もう振る舞いでベラベラ喋ってますからね普 通だったら緊張して言葉を発さないで、いやいやいやいやとか緊張してないでしょみたいなね。
してます。
じゃあどうぞ自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。福岡大学4年の柏山好美と申します。今日はインターンシップとしてやってまいりました。よろしくお願いします。
熊本出身。
はい、熊本から。
ね、簡単にちょっと自己紹介を、うん、はい、どういう人の熊本のどこ生まれてるとか、まあ、もしくは 何でもいいですよ別に、
はいはい、うん、それがですね、私実は福岡生まれなんですよ。
ほう、
はい、
福岡の福岡市。
福岡の粕屋郡です。
お、粕屋郡何町ですか。
はい、海町でございます。
お、はい、宇宙が美しいところですね。
そうです。が生まれが海町でして、それから10年ほど 海町で過ごし、うん、小中は長崎に行きました。
お、長崎いる
じゃん。長崎ですね。
そうなんですよ。
長崎です。
長崎の長崎市。
はい、長崎市で5年間過ごしました。
で、うん、
はい、それから高校は熊本の熊本市に行きました。
お、うん、え、こう、それはお父さんの仕事の。
はい、そうです。父の仕事で。
で、今熊本にいるけど、はい、大学が福
岡です。はい、
はい、拍手。イエーイ。
はい、
で、まあ、自己紹介含めてちょっと質問なんですけど、
はい、
なぜこのインターンシップというかこの知ってる就活ここの場に来ようと思ったんです。普通だったらもう土曜の朝ってめんどくさいじゃないですか。なんだよ、まあ、と9時来いとかなんとかってめんどくせえなって。なんで来たの。
いや、もうラジオに興味がありまして、最近特によく聞いてるので、ちょっと話す側もやってみたいなっていうふう
に。へー、
はい、
ですね。
先日ですね、とある自治体の方とやり取りしてる機会があって、はい、最近若者ってラジオ聞くのっていうふうに質問されたんですよ。で、僕はすぐ切り返して、いや、あなたが思ってらっしゃるラジオと今の若者が思ってるラジオって全然違いますから、うん、どういうことって言って、普通ラジオってチューチューチューってチューニング合わせて FM 周波数 77.7 とか集めるでしょって言われたんですけど、今の若者はスマホで聞きますからって。ああ、で、アプリですよ、アプリとか。
はい、
あと、iPod とか、そのいわゆる YouTube とか、もうあれ全部ラジオですから、みたいな感じ。へえーとか言いながら。どうやって聞いてます、ラジオ。
私は今、アプリですね、スマートフォンのアプリで。
ラジコです。
ラジコです。はい。
僕もラジコのプレミアム会員で、全国どこのラジオも聞けるじゃないですか。はい。ラジコやってる人手挙げて、はい、あれ。
やってないんですよ。
あのね、ミューミューは絶対やってるさ、ラジオ。あれはね、NBC も入ってるから確かね。
うん、
あとFM でもどこでも FM とか、
あ、
あれも全国の FM 局聞けますからね。
もう今日この放送終わったらすぐインストールします。
ね、もう今ラジオ、それこそ昨日ちょっと関係者にね、この記事読んどいてってとか、やっぱラジオの魅力っていうのが今ここに来てここ数年でやっぱ再発見されてるというか。地域だけに限定されているものではなくなったので、もうすでに、
はい、
だからそういうふうな意味では非常に可能性があるんじゃないかなというふうに思ってますという形で今日は来てるんですね。
はい、はい、そうです。
なんか目標とかありますか、今日一日で今日やるぞみたいなこと。
そうですね、もう人の話をよく聞くっていうのを、
うん、
はい、目標として今日は明るくやっていきたいと思います。
ありがとうございます。拍手。はい、で、今日のテーマに戻りますが、今日ロールプレイングということでですね、
はい、
なぜこのロールプレイングにしたかというと、今から遡ること31年前、
はい、
ね、1986年でございますけれども、うん、今日のこの日に、ドラゴンクエストが発売されたと。ファミコンですよ。
ファミコンですね。
ロールプレイングゲームのもう本格的なもので、私にとって杉山浩一さんの作曲した音楽に魅了されましたけれども、
ドラタンタランっていう、
そうそうそう、テンテンテンテンテンテンテンテンジャーンみたいな、
すごいですよね。
あれファミコンの音楽なんですけれども、ちゃんとそのなんちゅうのね、交響楽団がフルオーケストラで演奏できる、それもちゃんとした作曲家が作ってるからってのあるんですけれども、まあ一世を風靡し、
い
まだにシリーズが続いてるという。
そうですね。
うん、このロールプレイング、まあ、ロープレというふうに略称する、ね、ことはありますが、うん、これ結構実は就職活動においても大事で、
うん、
ね、やっぱりシミュレーションということも含めてですけれども、非常にやりながら、ある意味これも今ロールプレイングですからね。
はい、
うん、どうした、大丈夫。
いや、ロールプレイング役割演技とかって、
そうそう、役割演技、うん、
訳される
日本語で直訳すると役割演技ですよね。
そうですね、
うん、だからそういうふうな場面を想定してっていう形で、
うんうんうんうん、うん、
まあ、その辺はあの先週か、
はい、
ロープレイを実際にやったのを見た人だよね、あなたはね。
そうですね、うん、実際にやりましたし、
うん、
はい、
その辺はまたあのちょっと曲挟んでお話ししていこうと思いきますんで、
はい、
じゃあ今日の1曲目オープニングナンバーでございますが、これ誰が選んだんですか。これ
私とミュウミュウ、阿部とミュウミュウで2人で選びました、
はい、バックナンバーね。
そうですね、うん、ちょっと若者っぽくいこうかな。
いや若者じ
ゃない若者がそれ言うともう
おばちゃんおばちゃん
ちょっと
はい、朝からちょっとテンションが上がるような明るい曲をと思いまして、
はい、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、バックナンバーで高嶺の花子さん。
はい、バックナンバーで高嶺の花子さんね。
はい、
これ なんでこのタイトルなんだろうね。普通に逆音曲聞いたことあるけど、これどういう意味なの。
男性目線での曲 で、ね、ちょっと高嶺な高嶺の花子さんですよね憧れてる女性に対する思いを綴ってる
曲、うん、高嶺の花ってことですね。 そうですその女性が。
あ、なるほどね。なんとかの花子さんってよく言うじゃないですか。
そうですよね。
あの、あんまり良くない意味で
高嶺の花ってことですね。
あ、はい、ということで、この番組はですね、3つのチャンネルでお届けしております、はい、就活でございますが、まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、こちら福岡市中心部をですね、エリアカバーとしておりまして、FM ラジオでお楽しみいただいております、
はい、
あの時々聞いたよっていう風なね、あのカーラジオで聞かれてる方もおられますので、はい、それ以外の地域になりますとですね、まあ、インターネットを介しまして、サイマルラジオ、まあ、先ほどラジコっていう話がありましたけれども、あのコミュニティラジオにつきましては、あのチューインっていうですね、アプリケーションソフト、またはホームページからですね、
はいはい、
あのこのコミュニティラジオが、まあ、いわゆる一堂に会しているそういったあのサイトがあります。まあ、あの CSRA という形でですね、うん、あるんですが、あのいやポッドキャストであるとか、またあのリアルタイムにですねこの放送を現在サイマルラジオで再送信しておりますので、
はいはい、
ね、同じ音源がそのまんまネットで聞けると、
はいはい、
まあ、便利でございますがね、
はい
はい、それとあのこれカメラ、はい、見えますか。これユーストリームですね。IBM クラウドビデオに名前が変わるらしいんですが、ユーストリームじゃないかって話なんですけどね、はい、このようにスタジオの様子をですねライブで、お届けしております。はい、行きましょう。はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air。
おー、でも結構
ついてきました、はい、これはあの予告なしでやるやつなんでノリがいいですね。
はい、
はい、ということで今日のテーマはロールプレイングでございますけど、まさに今ロープレミアのものをやりましたが、ね、先週この姉妹番組であります、あの額縁の提供スポンサーで5月度のですねスポンサーの、株式会社 A&S、
はい、
アガットとか、あといくつかですね、
はい、
そうですね、あのサザビーって皆さんわかりますか。
サザビー
サザビーリーグってあるんですけどね、有名どころで言うとアフタヌーンティーとか、キハチカフェとかですね。で、あと元々をたどるとスターバックスコーヒージャパンの大株主で、スターバックスを日本に引っ張ってきたのは実はサザビーなんですよ、今からざっと20年前の話ですけれども、で今はもう株を売却して、もうあの系列から外れてるんですけれども、スタバを呼んだ会社です、サザビー。あのそういった一歩先のライフスタイルを提案する会社なんですけれども、以前は4度 C もあのそういった形で展開したりとかですね、そのあたりの、なんですが、まあ、そういう似たようなところでアガットっていうですね、そういったアクセサリーとかジュエリーを、やっている会社のですね、まあ、企画を今回ラジオの方でさせていただきまして、
はい、
ね、その際にイベントでロールプレイングをするっていうのがあったんですけど、
はい、
その辺ちょっとリポート的にリンちゃん参加したんで、どうぞ
リポートですか、うん、ロールプレイング自体初めてさせていただいたんですよね、うん、その場が初めてだったんですけど、うん、こうやっぱりそういう説明会とかの場所、一応その販売力育成講座っていう講座の名のもとでさせていただいたんですけど、講座ってそういう実際のアクセサリーとかを持ってその商品を提供するっていうことが実際ないのかなって思うんですけど、はい、こちら その販売力育成講座では、うん、その実際のアガットで販売されているピアスだったりとかネックレスだったりっていうのを実際のものを使って、こうお客さん、自分は販売員として、相手の方はお客さんとしてっていう形でできたので、それはすごくこうイメージがついたというか、やってる感、 自分が実際に販売を行っているっていう役割っていうのが明確に、うん、こう資格としても分かったので、うん、すごくそれは良かったなって思いました。
うん、
はい、
まあその辺で実際にそのロール就職活動でのロールプレイングっていうこともあると思うんですけど、はい、まあ、模擬面接なんかまさにロールプレイングだと思うんですが、はい、なんか気づいたことというか、まあ、今言ってくれたけど他になんかこういった部分が就活とか普段の生活で活かせるなとかっていう、
うん、一応その講座の中ではお客さんがどういう目的で購入をしてきてくれているのかとか、うん、はい、その人がその目的以前の問題でそのどういう食べ物が好きとか服が好きとかっていうことも、うん、その全てこう聞き出してその人に合った商品を提供するっていうのが一番重要だっていう話をされていて、でもそれはその販売だけではなくて普段の生活に対してもその人がどういう生活をしているのかとか、うん、まあ、面接官だったらどういうことをこの人は私たち学生とかその会社に求められる人材としてどういう人を求めているのかっていうことをこちら側からも受け取ったりとか考えたりする力が必要なんじゃないかなと思って、販売だけじゃなくてそういういろんな面でもそういう裏を取るんじゃないですけど、うん、その人が考えていることを、まあ、引き出すというか、うん、自分も考えてみるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうには思いました。
うん、なるほどね。偉、ね、いね、
うん。
どうですか、先輩の今の話。
先輩のロールプレイング、相手の立場になって考えてみるっていうことですよね。きっと、あ、今のお話からすると、うん、だからそれってすごい難しいなって私も最近いろいろ考えてて、うん、その自分がその人ではないから良、うん、かれと思ってやったことでもやっぱりダメだったっていうかそういうこともあるので、うん、まあ、やっぱ難しいなと思いながら今聞いてましたけど、
うんうん、
どうしたらいいんでしょうねっていうのを、うん、なんか北尾さんあります
どうしたらいいっての
はだからその相手のことを思ってその立場になってやるんですけど実は違かったっていうそのズレとかは生じたりするじゃないですか。
うん、
それをどうする、そこを考えるともうずっとぐるぐるなっていつもあって沈んじゃうんですけど、
まあでも沈むのは当然って言い方変だけど沈まないとそれ気づきを得たことにならないので、わかります。でよくあるのがそのやらなくてやってもないのに勝手にそう思い込んじゃってる、わかります。踏み込まなくて例えば私があーって言った時に傷つくんじゃないかなみたいなあるじゃないですか、これ言っちゃダメかなって言わない、はい、やってないからね結局、やってないことは相手はそう思うかどうかもそもそもわからないわけでしょ。っていう時にあーって言った時にあーよかった嬉しいっていうのか、んだよあーなんて言うなよっていう風な2つとかあるわけじゃないですか、
はい、
でもやってみて初めてわかることってのがあるわけだからまずはやってみるってことじゃないですかね。やってみてその結果を受けてどう行動するかっていう時に、まあ、今流行りの忖度じゃないけれども相手の気持ちをどう推し量って行動するか、そこのやり取りがあるからこそ信頼関係が生まれるってくるわけでしょ。その中に全て 100% 完璧なんてやったら無理なわけであって、
そうですね、そう思います。
どうい
や、そう、いや、やっぱりやらなくてっていうところはそういう経験からやって失敗したっていうことがいっぱいあってもうやらない方がいいのかなって最近思い出してたんで、ああやってみようかなって今思います。
なんていうのかな、ずれっていうかそういう風な違和感っていうか、そういった差異っていうかね、差と異なる意味の差異も含めて、それを埋めていくのがやっぱ人生の醍醐味だと私は思うし、その、なんていうのかな、できないってことを前提にやったら絶対できないわけであって、だから、その辺を、多分ね、やればね、抵抗感なくなっていくと思いますよ。多分ね、まだね、数が足りてなくて、経験値が浅いっていうか、まあ別に上から目線で申し訳ないんだけども、そこの部分で恐怖心が先に来ちゃってるっていうのがあるんじゃないかね。だって僕なんか失敗だらけですよ、結構。今でも結構大変だし。でもまあだからといって別に死ぬって選択はしてないみたいな、元気でやってますし、おかげさまでいろんな人も助けてくれますし、
はい、これからもやっていきますやっていきます。
そうですね、
その辺どうですか、ミス熊本、ミス熊本
そうですね、私も今就職活動をしてまして、うん、その面接官の方が男性の、まあ、高齢の方だったりしたら、その方は、うん、私の持ってる趣味とかの、うん、話の中では、うん、この話だったらちょっと共感してもらえるんじゃないかなというふうに自分の、まあ、推測みたいな感じなんですけど、うん、思って話したら、まあ、思ってた通り反応が来ることもある、うん、ありますし、うん、まあ、思ったより食いつかれなかったなっていうふうに感じることもあるので、やっぱ私も難しいなっていうふうに感じてますね。でも先ほどおっしゃったように、まあ、話してみないとわからないということがあるので、まあ、話してみて会話をする中でお互いのことが分かっていくんじゃないかなというふうに思っております。
なるほどね、あの一歩歩む踏み出すっていうことが大事じゃないかなと。
はい、
なんかどうですか。いや別に言うことないです、はい、ないですって別にいいですよ、うん、
そうですね、ロールプレイング、先ほど控え室でも話していたんですけれども、うん、客観的に見るのと主観的に見るのとの違いがあるなと思って、ロールプレイングをすることで主観的に感じることがあるっていうふうに先ほどりんこさんがおっしゃってて、あ、なるほどなって納得しまして最初テーマを聞いた時にロールプレイングって聞いて、あの今ゲームの CM とかで RPG とかよく聞いてそれが浮かんだんですけど、あとは小学生の時の人権集会とか、そういういじめについて考えようっていう習慣とかで実際に自分たちで役割分担をして演じてみて、いじめられたらどんな気持ちか、いじめたらどんな気持ちかっていうそういうのを考えたんですけれども、話をただ聞いたりとか客観的に受けた話ってどうしても共感することに限度があるというふうに思っていて、
共感に限度がある、なるほど、
はい、うん、少しは理解ができてもやっぱり自分が体感しないとそれは分かるっていうことに限度があると思うんですね。でもそれを主観的に自分がそういう立場だったらっていうふうに想定をした上で感じてみると、その例えば先ほども言ったようないじめについて考えるときもいじめの話を聞いて心が痛むこともあると思うんですけど、自分がいじめをそのロールプレイングの中で体感することでもう本当にいじめられたくないなとか、いじめるのも心が痛いなっていうのに気づけると思うので、客観的主観的っていう点でこのロールプレイングっていうのはすごく重要な役割を果たすんじゃないかなと思います。
なるほど、いいですね、
いいですね、
いいですねっていうか、そのそういうふうな気づきがあるっていうことがですね、
はい、
はい、時刻はまもなく10時33分となるところでございます。ここで一曲挟もうと思うんですが、
はい、
これ誰が選んだんですか。これは
私が選びました、
うん、なぜこの曲に。
はい、もうすぐ梅雨が来ますよね、うん、で雨って少し憂鬱な気分になるんですけれども、うん、この曲は明日晴れるかなというタイトルで、うん、まあ明日は晴れるんじゃないかなっていうポジティブな気持ちになれる曲だなと思って、はい、これからの季節にぴったりだと思ってこの曲選びました。
はい、わかりました。じゃあ、曲紹介をお願いいたします。
はい、桑田佳祐さんで明日晴れるかな。
コミュニティラディオ 10G コミテン、
チズミンの言葉ギフト。はい、このコーナーは就職活動に取り組んでいる学生の皆様、社会人のリスナーの方々に向けて、私チズミンがですね、元気の出る言葉をお送りしていこうというコーナーになっております。で、はい、早速本日の言葉ですが、私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。これはトーマス・エジソンの言葉でございます。で、皆さんどうでしょう。
はい、
はい、
おお、
じゃあゲスト行きましょう。今日のインターンシップ、柏さんどうぞ。
はい、はい、私もこの言葉聞いたことがあって、
うん、
少しちょっとお気に入りの言葉の一つですね。
おお、
そうですよね。
はい、
いや、これ私も今日1回目ということで一番その自分が気に入ってる言葉を持ってきてですね、そのはい、皆さんに元気が出てもらえたらなと思って持ってきました。
うーん、
失敗
いっぱい失敗しますけど、やっぱり全部が糧になると思って言い聞かせて頑張っていきましょうということで、はい、今日の言葉です。
そんな自信なさげに言わないで。
はい、握手。
ちょっと初めてなので、
いいことですね。
まあちょっとね、回を重ねるごとにこのコーナーちょっとブラッシュアップしていきたいなと思うんですけれども、はい、ね、あと事前になんか告知して意見を集めておくとか、
ね、
あと何か逆に言葉を募集するとかでもいいだろうし、まあ、いろいろ。でもあなたが選ぶっていう立場にあれば、
はい、
言葉を募集してその中で今日はどこそこのリスナーさんのこういった言葉からみたいな感じ で、
ね、
それにあなたでアレンジ入れるとかいろいろあるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
はい、先輩どうぞ。
はい、
エール
ですか。そうですね、最初のタイトルコールはいつもとの雰囲気と違って良かったんじゃないかなって思います。
え、もう一回言ってみる。
あ、もう一度。はい、うん、
はい、
チズミンの言葉ギフト。
ツヤっぽいですね。
ちょっとなんか緊張してるよ ね、 やっぱね。
ちょっと緊張してます。今日ちょっと初めて自分のコーナーをやらせていただけるということで、ちょっとどうしようみたいな感じでちょっと緊張してますけど、
うん、
これからちょっといろいろ試行錯誤を重ねていきたいと思いますので、
うん、
はい、お願いします。
はい、
どうですか後輩。
はい、あのこれから毎週、あ、失礼いたしました、毎回この放送を聞くたびに、放送をさせていただくたびに、ちずみんさんのありがたいお言葉を聞けるんだな。楽しみです。これからも楽しみにしてます。
ありがとう。頑張ります。
ね、
うん、
どうですか実際に今日こういう形でやってみて。
やってみてですか。ちょっと事前にいろいろ調べて好きな言葉を集めてってやって、
うん、
やってきたんですけど、なかなか本番になるとあれです。ちゃんとした型をまずもうちょっと作ろうと思いました。
なるほどね、う
ん、はい。
メッセージいただいております。ちょっとラジオネームは控えさせていただきますが、ちょっとですね、もっと自分の解釈を添えてくれっていうツッコミが来てますね。
あ、なるほど。
ただ単に言葉の紹介だけだったらいい話なので。
了解しました。
あれね、そういう風な部分で自分の解釈、自分ではこういう風に感じたんだけど皆さんいかがですかみたいな。
はい、わかりました。以後頑張ります。
これがまたなんていうのかな、テレビとラジオの違いっていうか、もう今番組変わって今 ZIP になってますけど、その前ズームイン朝っていうのがあってですね、
はい、
でプロ野球入り込み情報っていうのが7時30分前後ぐらいにあってですね、
はい、
でその後に朝のポエムっていうのがあるんですよ、
はい、
でそれ花王の提供なんですけれども、
はい、
でその時に谷川俊太郎とかいろんな人たちのポエムが出てきて、でそれを情景とね、雰囲気と同時に伝えていくっていう、あれやっぱ映像の素晴らしさですよね。そういう風な大草原で馬がポコポコって言ってて、なんかね、いろんな詩が出てくるんですけど、それって感じたまま悶々として学校に行くわけですよ。なんかわかります、なんかポエム来てあーって悶々として行くわけですよね。それって解釈しようとしているからこそ悶々とするわけでしょ。
はい、
いや、よくあるじゃないですか、国語のテストで作者はこれはどういう意味でこう書いたのでしょうみたいな、う
ん、はいはい、
あれ知るかって話じゃない、はっきり言って
思います思います。
でもそれってさっきと話一緒ですよ、本質的には、
うん、
その相手の立場に立つとか、その地図民が言ってたように、そのどう思われてるかわからないけどどうすればいいんでしょうっていう時に、実は国語の勉強でやってるんでしょ、すでにそういうことって、
国語大事。
この場面において作者は何を伝えたかったのでしょうみたいな、あるじゃないですか。
ありますね。
あれはまさに相手の気持ちを推し量る練習ですよ、まさに。っていう風に教えてくれないよね、先生ね。
そう、教えてくれないですね。
ここを置いたらこう攻めろみたいな感じのテクニック的なことしか言わないじゃないですか。
はい、
ってなった時にやっぱり先生って大事だよなみたいなね。はい、ということで、
はい、
じゃあ次回の、
はい、
言葉を楽しみにしておりますので、
はい、次回はもう少し頑張ります。
はい、
はい、
ということでですね、次これ今日の最後なのかな、うん、これ誰選んだんですかこれ。
はい、
はい、
私とこのチズミンで選びました。
はい、チズミンとレインちゃん、
レインちゃんで選びました。
なんでこの曲にしたんですか。
グリーンの最近そのグリーンで映画があってるじゃないですか、
うん、
っていうのと、まあ、グリーンが好きだから、すいません、ちょっとバカみたいですね、今。
いや、バカとは全然思ってない。君はバカっていうから今一瞬バカに変わったけどさ、それは。
いや、なんかグリーンがすごく好きで、うん、声がすごく明るいじゃないですか。はいはい、だからそれで前向きな気持ちになれるのかなっていうのと、
うん、
っていう気持ちでした。
はい、わかりました。じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、グリーンで、あいうえ音楽。
はい、ということでグリーンであいうえ音楽ね、非常に愉快な曲でございましたが、
はい、
はい、ということで今日のまあ、まあ締めというかですね、はい、新コーナー、
はい、
ね、これちょっとさ、今日改めて思ったけど、次の時にはなんかちょっとさ、コーナータイトルをさ、
はい、はい、そうですね、
きちんと決めて、なおかつ、はい、その辺ちょっとね、かなり仕込みましょうよ。
おー、
うん、それか流れで、はい、天気どうぞみたいな感じでいくか、うん、まあ、その辺はね、はい、ということでなんと、はい、番組チックにお天気情報を出す、番組史上初でございます、
はい、
私が地震とか、 なんか天気の部分で今まで私が言ってるのは過去にありますけれども、はい、きちんとコーナーという形でお天気情報は始まりね、はい、最初でございますんで、はい、では、お願いします。
はい、じゃあコーナータイトルは今回はまだカッコ仮ということでお願いします。
え、コーナータイトル決めてた？
あ、はい、カッコ仮です。でも全然ひねりも何もないです。
じゃあどうぞ。
はい、ミュウミュウの週末予報。
まんまやな。
でもお天気だけじゃないので、
でもあれよ、今何気にマスさんがパッてね、ミ
キサー
にパ
ッ
ていこう、
はい、入れてくださいました。
はい、ね、
ありがとうございます。
もうね、はい、もう何気にはね、はい、笑顔で笑ってるん
で。ありがとうございます。
はい、どうぞ。
はい、週末のまずはお天気をお伝えします、と福岡管区気象台発表です。本日27日土曜日、晴れです。はい、最高気温は25度、そして明日28日日曜日も晴れで、最高気温は28度、最低気温は16度となっております。今日は福岡県の各地の小学校、中学校、高等学校で運動会も行われているようですので、皆さん熱中症にはお気をつけください。以上お天気です。それからですね、週末のイベントもこのコーナーではお知らせしたいと思います。今回はですね、サザエさん通りウィークというのをお伝えしたいと思います。期間がですね、先週の日曜日21日から始まっていまして、こちらが本日までとなっております。このイベントの内容としては、本日の夜23時までサザエさんイルミネーションというのがあってまして、福岡タワーの上の部分にですね、一番上の部分にサザエさんのイルミネーションがありますので、今日お天気もいいですので、よかったら皆さん夜福岡タワーに行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、それからですね、今年の1月に西南学院大学の図書館前の広場に設置された町子先生とサザエさんの銅像がありまして、この銅像がですね、皆さん見たことありますか？
あります、
あります。
こちらがですね、町子先生、サザエさんの原作のですね、
うん、長谷川町子
さん、はい、長谷川町子さん、町子先生にサザエさんが何か囁いているような銅像なんですけれども、一体このサザエさんは何を囁いているのかというのがですね、今囁きコンテスト作品が募集されておりまして、こちらですね、選ばれるとフェイスブック佐原区役所のですね、フェイスブックページに乗ります。で、乗った方にはサザエさん通りグッズがプレゼントされるので、皆さんふるってご応募ください。そしてこちらはですね、失礼しました、明日までとなっておりますので、明日まででしたら受け付けておりますので、皆さん応募してみてはいかがでしょうか。そして皆さんにも考えていただきたいんですけれども、さて町子先生にサザエさんは何と囁いているのでしょうか。
これは銅像の、ね、絵がね、ラジオではお伝えできない内容なんですけれども、はい、耳元にですね、サザエさんが、長谷川町子さんに対して支えてるんですね、
はい、
うん、何なんだろうね、この辺柏山さんどうですか。
私が一番に思いついたのはですね、
うん、
今日卵が安いってよって。
ああ、
いいですね。町子先生もにんまりしてますもんね。
でも絶対これありえないようなのを出してくれる人いますよね、なんかね。
そうですよね。
これなんかフェイスブックページに出るんでしょ。
そうです。
ちょっと出しなよ、誰か知ってる就活でもいいんじゃない。
番組として。
そうですね、みんなで募って、
佐々木が知ってる就活って書いてあって。
いやいや、
万全
万全
万全万全。
なるほど、うん、いいですね。
だって知ってるっていうシチュエーションには間違いないでしょ。うん、奥さんこれ知ってるとか言って言うじゃないですか、なんか、うん、知ってる就活とか言って、うん、みたいな感じ。
ちょっと出してみましょうか。
いいですね。
はい、ということで、これあと1分半切ったんですけれども、ちょっと今日まとめて柏山さんに今日の感想というか、一言お願いします。
はい、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。もう皆さん話すのがお上手でですね、もう本当恐縮してましたずっと。はい。
ということでですね、来週は北九州からの放送です。もう6月に入りますけどね。
はい、
はい、ということで皆さん梅雨間もなくでございます。明日も今日も明日も夏日ですね。
はい、
うん、30度超えたら真夏日ですけど、あ、猛暑日か、猛暑日だ、
猛暑日
っていうか、もう夏じゃん、
ね、暑そう、
すごく暑いです。
はい、ということで、はい、提供を呼びたいいきますか。
じゃあ、はい、私がいきます。
はい、どうぞ。
この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、ということで290回お付き合いのほどいただきありがとうございました。じゃあ最後いきますよ。はい、知ってる
就活。
はい、また来週も聞いてください。ありがとうございました。さようなら。
さようなら。